はいと、こんばんはです。ですね、今日はですね、まあ いつももうやってるんですけど、不可解な体験謎の話エニグマの続き投票数の多い話を、やっていきましょうということで、現在100、いくつだ144位のところまで、読んでますけども、まあその次、上に上がっていくんではなくてですね、下に下がっていく形でですね、投票数の低いところ低いところにどんどんどんどん行くんですけど、やっていこうかなといつまでやるのか分かりませんけどね、思います。で、今日寒い雪降って、で、ジータレスミ702、おっちゃんちょうど前回の録音聞き終わったとこだと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、俺でもとりあえず、前回の録音聞き終わったとこと、ナイスタイミング、前回1時間ぐらいやったんだっけな、まあ大してやってませんね、まあでもちょこちょこやる方がねいいのかなと思いますけど。で、703番、おちゃむちゃんコーンと、それは別に、まあでもお茶むちゃんお茶むちゃんじゃないんですけどね、とりあえず、こんばんは。で704、おっちゃん来たとおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、今日も聞く、今日は声枯れてるねと、枯れてる、今日なんかさ、叫んだかな今日っていうかね、多分あんまりいい状態ではないと思います。寒いもん。で、705、風呂入ろうと思ったらおっちゃん来たと、おっちゃんじゃないんだけど、とりあえず全裸で正座しとくよ、今録音落としてると。寒いよ、全裸で正座は寒い、今日は寒い。はい、だ普通にしてましょう、もうあったかい格好してたって寒いもん、ストーブつけたらバーっと音鳴っちゃうかな、これ入っちゃうかな、まあいいや。やりましょうこのまんま。曲がコロコロ変わります。学校はメドレーで行きたいと思います。じゃあ、早速、144位のですねフェロモンという題名のやつから、24票、144位同率、前回の続きからすれば、行きましょう。全然怖くない話ですが、私なぜだか異常に動物が寄ってスキンシップ取りたがるんです。知人の家の神経質で人間嫌いなチンチラ猫が初対面でゴロニャーンと懐いてきたり、初対面の犬はなぜか必ずものすごい勢いで私のお股をクンカクンカと嗅ぎに来ます。前に群馬県の動物パークで羊たちを触っていたら、50匹全員が私を真ん中に取り囲み、うおうさおうざわざわざわめき始めました。係の人たちが言うには、臆病な羊たちが初めて見せた行動だと。また、人気の少ない湘南の海で水着で遊んでいたら、話散歩中の大きなメス犬がかなり遠くからかけてきて、腰に思いっきりタックルしてきました。 私のお股を鼻で持ち上げ、なんかキャンキャン喜び、また向こうまで走って行ってダッシュで戻ってきて全力でタックル。これを何度も繰り返していました。犬はキャンキャンと嬉しそうでした。また私の腕に股を挟んでカクカクしたがられることが多く、親戚んちの犬や友人宅の猫や自分が飼っていたウサギ、インコなどなど皆そうでした。友人宅の猫は私の腕に本気で噛みついてカクカクして離してくれませんでした。動物は大好きなのですが、野良猫が突然背中に飛び乗ってきたり、盲導犬が私を追って走ってきたり、なんか私についてるんではとガクガクブルブルしています。以上で、次に行く前にジータ756、生活に潤いがないからかなと言われちゃいましたよ。潤いないんですかね。ないです。で、144位同率、24票、兄っていう題名。小学校に上がる前だと思う。ある朝目を覚ますと、隣で寝ている兄以外家に人の気配がなかった。家中を見て回るが誰もいない。不安になって兄を起こそうと声をかけ、肩を揺するが目を覚まさない。どんなに激しく揺り動かしてもぐにゃりぐにゃりとするばかりで死んでいるかのようだ。私は怖くなって家の外に出た。雨が降っていて薄暗かった。家の周りを泣きながら歩き回ったが、家の外にも全く人の気配はなかった。泣きながらまた家に帰り、ぐずぐずしていると、ふいと両親が現れた。どこに行ってたのと聞いても答えてくれず、お父さんはここにいるよ、お母さんはここにいるよと答えるばかりである。わけがわからなかったが、とにかく両親は戻ってきて私は安心した。とそこに兄が現れた。兄の顔を見た私は息を呑んだ。そこにいた兄は兄ではなかった。背格好は似ている。しかし昨日までの兄、さっきまで隣で寝ていた兄と顔が全然違う。目つきがきつい、鼻が細く高い、頬がこけている、髪がペタンとしている。あの不思議な朝のようなことはあれが最初で最後だったが、兄自体はそれからもずっと兄とは思えない男の子のままだった。以上で、次、犬連れその2っていう題名。144位同率。この話はもう結構前のことなんだが、95と同じ場所だとすると、そこは知ってる人も知っているという H ポイントだったんだよ。どこの県にもそういうところってあるだろ。まあ県によって夜景が綺麗な公園や川辺、山奥だったりと違ってるが、そこは小高い山の上から下の町が見渡せ、天気の良い日には月が海に反射して金色に光る。俺のお気に入り夜景ポイントの近くだった。エッジポイントね。普段は地元の人も通らない旧道があって、その旧道から続いている細い道は大概が畑に通じてて、先は行き止まり。そこはそんな感じの場所の一つ。当時ナンパばっかしてて、女といい雰囲気になるとそこへ行き、自動車を止め女とエッチしてた。その頃はナンパに成功するとコンビニでビールとつまみを買う。夜景見ながら話し、エッチポイントというのが俺の金をかけないゴールデン、ナンパゴールデンパターンだった。まあ嘘みたいな話かもしれんが、これでも成功率は結構高かった。どうでもいい話は置いといて、その日は早くから女をゲットし、いい雰囲気に持っていき、あとはメインのポイントに行くだけだったんだが、場所を探している途中、ある筋道に気づいた。この道の入り口にはコーンが置かれてたんだ。おそらくマナーのなっていない奴らがエッチの終わった後、ティッシュやゴミなんか捨てていくから置いてあるのだろう。コーンとはよく工事現場かなんかで、ここから先は入っちゃダメみたいな、赤色に白いテープが巻かれた三角錐形をしたプラスチックの置物だ。これで通じるかな。俺はこのコーンを見た時に、今日はこの道の奥で女とやろうと即決。 すぐに自動車から降り、コーンを端にどかし奥へと入っていった。持ち、またコーンも戻して他の自動車は入れないようにしたよ。なぜここにしたかというと、今までによくこの近辺の筋道に止めてエッチしてるけど、ここは知ってる人は知ってるポイントだったから、やってる時にたまに他の自動車が来たり、こっちが今日のポイントと思って奥へ行くと先客がいたりと、結構邪魔もあったんで、ここならコーンが堤防になってくれるから思う存分楽しめると思ったんだな。この旧道から伸びる道は だいたい畑に通じてて、先は行き止まりになっている。自動車を少し走らせて止め、俺は女に言った。外でしようよと。その日は他に邪魔は入らないと思ったんで言えたんだけど、笑いたければ笑えばいい、前々からそういう考えてたんで。下に敷く毛布とキャンプシート、蚊取り線香は用意済み。女には最近キャンプがあったからとか適当なこと言ってごまかしたけど。そして女としばらくちちくり合っていると、近くで自動車の音がするんだ。マジ焦ったよ。でもこっちに来るようでもないし、でも音は近い。様子を伺ってると、どうやらすぐ下の方へ自動車は来てるみたい。畑を挟んで向こうにも自動車が止まった。最初このことを俺は気にしていなかった。相手もどうせエッチ目的でこっちに来てるんだし、まあさすがに声は外だと響いて聞こえるんで、今日は車内でするかと考えたことといえばそれくらい。それで道具を片付けてると、何か下の様子が変なんだ。犬の鳴き声、数人の気配、声。畑を挟んでいるとはいえ、ここは小高い山になってて、下の様子を月明かりで見ることができた。後から分かったんだが、今書く。男2人、女2人の4人の男女、こいつらは家族。女と男の1人ずつが犬の首輪に紐を巻き、手に持っている。残りの2人は電灯と棒を持っている。犬は首輪に慣れていないみたいなんだが、2人はそれに構わず犬を引っ張っていく。意味がわからんかったが、すごく異様な風景だった。こっちが先に来てたんで、相手は気づいてないんだろう。全くこっちには気づいている様子がない。そいつらは少し先まで犬を引っ張っていった。角度的にこっちからは見えないし、離れてしまった。俺は女に言った。あいつら何者か、ちょっと見に行かない。結局女は嫌がってたんだけどさ、このまま帰ったらずっと後悔するとか、一生に一回はこういう経験もした方がいいとか、少し確認したらすぐ帰るからとか言って強引に説き伏せたんだけど、今思えばやめりゃよかったよ。95はここで帰ったんだろ。正解だよ。件名は言えんが、これである程度はわかるかも。ここの周りはサトウキビ畑だったんで、かがめて歩けばかなり身を隠せるんだよ。女と一緒にかがんで歩いていくと、マジ最悪の光景が思い出すと、今でも涙出てくるわ。犬の首輪に2つついている紐を2人で引っ張るだろ。犬は動けないわな。で、残りの2人が犬の頭を殴る。犬の声はそんなに聞こえなかった。そしてすでに命はないはずなのに痙攣している犬の首輪についている紐を持ち、木に吊るす。ナイフで体を切って血を出す。うわ、やべえよこいつら。予想してなかったもんを見た時って体が動かない。心臓もバクバクいってるのが相手に聞こえるんじゃないかと、バカなことも考えてしまう。もう引き返すとかではなく、こいつらがいなくなるのを待たないと動けなかった。なのに女が戻しやがったんだよ。静かな夜に人間の出す音ってものすごく目立つ。しかもずっとゲーとか隣でやってるの。誰か、当然相手にも聞こえてるんで、俺と女は男2人にあっけなく見つかってしまう。本当に怖い目に遭ったことがある人いるか。俺が弱かっただけかもしれんが、体が震えるの。ガタガタガタガタって、膝にも力入らないし。お前らどこの奴らだって年配のおじさんに顔を電灯を当てられながら聞かれたんだけど、こんな時って正直言って、今までは俺口は達者の方だと思ってたのに何にも浮かんでこない。お前らは先に家に行ってろと、おじさんは家族にそう言うと俺にこう言った。おじさんの家近いし、ちょっと送ってくれんか。俺に問うのではなく、強制的な口調。ここで強引にでも断っておけばまだ間に合ったのかもしれないが、俺は彼を家へと送ってしまう。 車の中で女はぐったりして動かないというよりショックなもん見たせいか正常な状態ではない。彼は俺にいろいろ聞いてきた。印象に残ってるのが、お前はどこに住んでるのかという質問。とにかくしつこくこのことを先に聞いてきた。俺はとりあえずも本当とは全然地名を言ったのだが、彼は俺が地元じゃないということでかなり安心したようだった。彼の家はそこから10分くらいのところにあるハイツ内の大きな家だった。俺はとにかく帰りたかった。だが彼は俺に会わせたい人がいるという。彼と一言話してから、俺はそのまま言葉に流されてしまう。違う。彼と一言話してから帰ってくれとしつこく言う。彼女に精神安定剤もあるから飲んでけという。俺はそのまま言葉に流されてしまう。今に女と通されてしばらく待つようにと言われるが、今度は彼の息子がいろいろしつこく聞いてくる。俺と会わせたい人ってこの息子のことか。もう頼むから俺を返してくれよ。しばらくして彼が戻ってきた。そして喋り始めた。あそこは彼の畑で、彼は議員だということ、たまに犬を食べてるということなど。食べてるのか。実を言うと俺はこの言葉を聞いて安心したよ。一応理由になってるし、そりゃ人には見られたくないわな。このことがバレると選挙にも響くのかもしれんし。話をしてるとき玄関のチャイムが鳴った。来客か。彼は君に会わせたい人が来たようだと言って玄関へと向かい、一人の体格のいいおじさんを連れてきた。〇〇札所長の〇〇です。そう言いながらお辞儀をしてきたが、目が笑ってないし、所長はかなりの人だった。人って簡単に捕まえることができるみたいな話をしてくる。というかそういう話しかしてなかった気がする。多分今日のことは口外するなということか。女は薬をもらい、みんなが見てるのでおとなしくそれを飲み、隣でずっとぼーっとしている。しばらくして奥さんが丼を手に持ってきた。できたよ。丼には肉片が浮かんでいる。肉汁ですか。何の。その丼は俺の前に置かれた。せっかくだから食べていきなさいと彼が言った。食いたくねえしと言いたいが、みんな俺を黙って見てる。もう食うしかない。女は気分が悪いので遠慮するんだと。おいおいと思いつつも、こうなったのは俺の責任だし。感想。犬汁って臭い。獣臭い。マジで臭い。臭い臭い臭い。ああ気分悪くなってきた。俺の話はこれで終わりではない。その後女を送り部屋に戻ってきた俺の留守電にメッセージが。一言。〇〇だが今日は大変だったね。君は〇〇町に住んでたのか。俺は免許証なんて見せてないし、身分がわかるようなものは見せていない。以上。投げで、エッジダレス読み707。エッジポイントって発展場のこと。違うすぐそういう風ね。またそういう話か。で708。これ在日の方たちじゃないと。犬食べるしねでもサトウキビ畑だからね。もうね、それがあれなのかな。ありえる。わからんけど。で次、同率144位。なんか曲が明るくなっちゃったのこれ。144位で24票。刺された記憶。幼稚園の頃の記憶だが、今考えてもおかしいので書き込む。母親が働きに出ていた家庭だったので、幼稚園年長組になってからは家も近かったのでよく一人で帰っていた。多分夏あたりだったけど、幼稚園と家の間にあるドラえもんに出てくるような空き地で虫捕まえて遊んでいたら、近所であまり近づくなと言われていた変なおじさんが来た。逃げたいと思ったが、子供心に幼稚園で人に会ったら挨拶しましょうということを習ったばっかりだったので挨拶しようとした。するとおじさんはいきなり怒鳴り出し、何かを聞いてきたが何を言っているのかわからず泣きそうになったら、おじさんがいきなり腰につけていたウエストポーチから包丁を出してきて俺を刺した。感覚的に3回。 グエーって感じの声、つうか音が自然と出て、息つきのできない咳が出て、視界がブクブクした泡みたいなのになって倒れたのを覚えてる。血も見えた。気づいたら家だったんだが、母親曰くパートから帰ってきても俺がいなくて慌てて探したら、空き地の廃材板の裏側、かなり積み上がっていて前から見えないに寝ていたらしい。無傷で。もちろん廃材板のところに行った覚えはないし、おじさんのこと話したけど相手にされなかった。でもその後おじさんに会った時、おじさんが漫画みたいに硬直して逃げ出していた。なんで俺生きてんだろう。皮膚表面に目立った傷はないが、前あばら骨折して病院に行った時に、以前に回復手術したり腹切ったことないかしつこく聞かれたことはあった。腹を怪我したのはその変な記憶しかないわけだが、筋肉に傷でもあったんだろうか。以上。んで次行く前に、ジータレスミ709、閉鎖的な田舎には行かない方がいいねと。閉鎖的な田舎は本当に怖いです。はい、知らないけど、でもいろんな話を聞きますね、うん、本当にちっちゃい一つのあのなんていうの、うん、なんて言ったらいいのか分かんないけど怖いですよね、何かあったらすぐに話が回っちゃう、みんなが監視してる感じ、怖いです、はい、仲間だったらいいけど敵になると、はい、で、また同率144位、修羅場の妖精さん。年末年始あった驚きの体験。その日私は締め切り迫った原稿を前にネタが出てこなくて困ってたんだけど、ふと気づいたら作業用のショーテーブルの端に男の子が立ってこっちを見てた。真夜中に一人暮らしの女の部屋にいるという以外は別に変わったところもない子で、ポカンとしてる私に手伝ってあげようかって言ってきた。返事をしなかったら 2、3回、そのうち寝不足も手伝ってか、これがきっと修羅場の妖精さんなんだって思って、手伝っちゃダメって質問にぜひって返事をした。だけど妖精妖精と半分おかしい人みたいに思っても、体育座りしてるだけで何もしてくれないし、まあいいやほっとこうと思って原稿に向かった瞬間、それこそ溢れるようにネタが湧いてきて、これはいいと全部メモした。それでもまだまだ出てくる。ついには原稿の裏まで使って書き留めて、ほっと顔を上げたら、その子がじーっとこっちを見てて、本できそうって聞いてきた。余ってたページどころかあと5、6冊ほどできそうで、嬉しさのあまりハイになって、うんうんできるいっぱいって言ったら、よかったってにっこり笑ってスーッと消えた。これは事件だって同じように修羅場だった友達に電話したら、ものすごく冷静な声で、いいから寝ろと言われて電話を置いた後記憶がない。気がついたら午前10時だった。夢かと思ってテーブル見てびっくり、メモが全部あった。2度目のびっくりは新年明けて彼氏の実家に遊びに行った時、アルバム見てたら妖精さんがいた。彼氏の子供の頃とそっくりなんだ、顔も髪型も。私がじっくり見てたら、俺可愛いだろうって上機嫌になってたけど、さすがに言えなかった。ただ年末原稿かかりきりでデートのお誘い何回も断ってたから、寂しくって早く上がるように手伝いに来てくれたのかなと今は思ってる。ちなみに私、そのアルバム見るまで彼氏の子供の頃なんて見たことなかった。以上。んで次、未来からのテレビ放送、同率144位、24票。はい、行きましょう。埼玉の25歳。15年ぐらい前、小学生低学年の時に一度だけ不思議なテレビ見た。16時30分だか17時くらいから TBS だか日テレでアニメやっててさ、毎日楽しみにしてたのさ。オープニング始まって CM やって、さあ始まるぞって時に唐突に砂嵐みたく画面が乱れた。 しばらくすると画面はニュース番組の構図で、子供騙しな近未来風の服着てる男女2人が立ってる画面に切り替わり、本来ならばアニメを放送するのですが、どうしても皆さんに伝えなければならないことがあるので未来からやってきました。今の私たちの世界では第三次世界大戦が起きていて大変なの、未来を救って、と彼らは何の気なしにありきたりなことを喋り始めた。なんだよ、オープニングまでやったんだから放送しろよと子供心に思いつつ、ブラウン管の中から必死に訴えている彼らを見ていた。私たちが未来から来た証明に未来の日本のことを話せる範囲で話します。予想外な展開だった。詳しい年数までは将来の国家機密につながるから言えないのですが、未来の日本では戦争の影響で首都が茨城の筑波学園都市に遷都されますと言い切っていた。その後は未来を変えてくれだとか時間がないだとか言っていた。また画面が乱れ、何事もなかったかのようにアニメのエンドロールに切り替わった。その時間は台所の母が夕飯のおかずを作り上げ次第居間に運びながら俺と話してるから、寝てたということはない。また新聞の番組表を確認したら普通にアニメのタイトル名、後日友人に聞いてもアニメだったよと。こんな不思議体験したことあるです。以上で、次151、23票、いとこの子供。既視感だっけ、デジャブだっけ、あーこの情景、このシーン前に見たことあるやって感覚、あれってたまにならない？俺いまだにたまに起きることあるんだけど、そういえばこのスレ見つけて昔の出来事を思い出した。確か俺が二十歳前後の頃、大学の夏休み利用してばあちゃん家行った時だったと思う。夏休み期間中だったんで、俺の他にも親戚とかもばあちゃん家集まってた。いとこも来てたんだけど、俺はいとこと年離れてるし、いとこは女、過去既婚だったから、2、3歳ぐらいになるといとこの子供と縁側で遊んでいた。まあちっちゃい子供なんで、〇〇くん、お外ポンシルと、お外ポンシルとか、拙いぐらいの子供だったんで、適当に相手してた。そしたら、あ、この光景前に見たぞって感覚が来た。なんかその時はいつもと違って、少し長い時間、そういう感覚があって、次にこの子はボールで遊び出すぞ。ほら遊んだ。って具合でなんか次が予測できてすげえ面白かった。そして次ボールにつまずいて転んで泣くんだよなって思って子供を見てたら、それあんまりやってると死ぬよってその子供が突然喋った。すげえビビったの覚えてる。大人みたいに流暢に喋ってた。それと同時に既視感が消えて、は今喋ったって感じで俺すげえ焦って、もう一回言ってごらんって言ってもボールいじりながら、ボールポン、ボールポンとか、そんな拙い言葉しか喋んなかった。とりあえず、その時は子供が言ったセリフの内容よりも、急に流暢に喋ったことに焦ってたのか、すぐにいとこんとこ行って、丸丸くん、もう結構喋るんだなって報告しに行った。いとこは、もう少しで産後ぐらい喋れるようになるよって、そんな感じに返されて、やっぱりとても日常的に流暢に喋れる子供じゃないのかって分かった途端、なんかすごい怖くなって、しかもその内容も思い出してなんかドン引きだった。なんでか当時このこと誰にも言っちゃいけない気がして、ばあちゃんにもいとこにも他の親戚にも言わないまま数日してばあちゃん家から帰った。あれからいとこの子供もだいぶ大きくなってるはずなんだけど、大学卒業してから親戚とは疎遠なんで、今現在どんな子になってるか詳しく知らないんだけどね。何だったのかなって感じの体験談です。以上。寒いからよく噛む。で、ジータ710、チョリスと、チョリス。いいね。 軽くて挨拶が楽でいいね、うん、で次行こう。で151同率エレベーターの外、怖い話じゃなく不思議な話です。特にこれといったオチもありません、あしからず。3年ほど前になります。当時学生だった私は運送のバイトをしていました。社員の方と2人で配達に回るんですが、その時に起きた出来事です。大きな荷物を運び終え、ついでと渡された小包の配達に向かいました。場所は都内にあるマンションです。かなりでかいとこです。現地について私は小包を抱えて小走りでマンションのエレベーターに乗りました。配達先は12階です。ボタンを押し、エレベーターが上昇するのを感じました。途中4階と5階の間くらいで突然エレベーターが止まってしまいました。しかもぐらぐら揺れているようなのです。すぐに地震だと思いました。揺れ自体はすぐに収まったのですが、エレベーター内で地震というのは初めての経験です。正直かなり怖くて小包を持つ手がかなり汗ばんでいたのを覚えています。 2,3 分ほどでエレベーターが動き始めました。何事もなかったかのように上へ行きます。後から知ったのですが、エレベーターは地震を感知すると最寄りの階で自動的に止まるそうです。この時は何せ初めてのことだったので特に不審だとは考えませんでした。ポーンと音が鳴り、12階に到着しました。扉が開いた時はやはりほっとしましたね。ただ本当に問題なのはこの後に起こったことでした。扉が開いて外に出た瞬間に凄まじい違和感が私を襲いました。違和感の正体は世界そのものだったんです。まずマンションに到着したのは午後3時過ぎくらいでした。エレベーターから降りて外を見ると夏の夕方のように真っ赤なんです。空が真っ赤な夕焼け空のようになっていました。そして街の様子が明らかにおかしいのです。何も動かず何も音がしないのです。影が濃く街を覆っていました。本当に不気味な世界で私は悲鳴を上げてしまいました。何が起こったのか分からず頭が混乱したままでした。私はすぐさまエレベーターに取って返し1階へのボタンを連打しました。特に問題もなく滑るように降下を始めるエレベーターで私はうずくまってました。ポーンと音が鳴りエレベーターが到着しました。階を見ると5階です。扉が開くとサラリーマン風の方が乗り込んできました。私がうずくまってるのを見てびっくりしたのか、大丈夫ですかと声をかけていただきました。私は必死に今見たものを伝えようとしましたが、うまく言葉にできません。すぐに1階に着き、付き添われるように表に出ました。外は先ほどの真っ赤な光景など嘘のように午後の明かりが照っていました。以上で私の話は終わりです。私が見たもの、あの世界は何だったのでしょうか。あれが白昼夢であればそれはすごく安心できるのです。でもどうしてもあれが白昼夢とは思えない。あれは異世界かもしれない。パラレルワールドとか私はあまり詳しくないのですが、きっとそういった類のものです。あのままあそこに留まっていたら一体どうなっていたのでしょうか。以上で、次高一くんっていう題名、151同率オチらしいオチもないんだけど自分的に腑に落ちなかった出来事、結構長いけどお付き合いください。10年前当時付き合っていた彼女と俺の家にいた時、彼女の携帯が鳴った。普通にもしもして出た彼女、だんだん怪訝な表情になってくる。俺の方を見て首をかしげたり、だからどうしたって聞いたら、携帯のマイク隠してよくわかんないから変わってと。俺がって思ったけど出てみた、もしもしって。すると電話の相手が、あ、変わってくれた高一くん、私ちゃんと電話したよ、よかった変わってくれて、女の人出たからびっくりしちゃったとか言ってる若い感じの女の子。 でも俺高一って名前じゃないから、誰にかけましたって聞いたんだ。すると相手が、え、高一くんでしょ、いつもと同じ声だもんね、ね、と。だからさ、あ、間違い電話かと思って、違うんで、じゃって電話切った。彼女にも間違い電話でしょとか話してた。そうしたら携帯がまた鳴った。番号も同じ。またかよって思ったけど、もう一度説明しようと俺が出た。以下会話。俺、もしもし。相手、なんで切っちゃうんですか。俺、いや俺高一じゃないからね、しかも俺の携帯じゃないし。相手、え、だって昨日夢で教えてくれたよね、教えてくれたよねこの番号。俺、え、夢、いや知らないから。夢ってなんだ、おっかね。多分間違いでしょ。相手、だって声同じだよ、昨日聞いてからすぐ番号メモしたんだよ。俺、って言われても俺知らねえから。相手、でも高一くんから教えてくれたのに。俺、だから俺高一じゃねえから。相手、じゃあお友達になってください。友達になってください、意味がわからない。だから俺、え、なんで。相手、高一くんが教えてくれた番号にかけたらあなたが出た、だからきっとそういうことなんですよね、仲良くしてください。俺、やばい人だ、この人やばい類の人だ。無理です。相手、なんでですか、せっかく高一くんが教えてくれたのに。俺、だからね、俺高一くんなんて知らないし、第一この携帯彼女のだからって言って切った。横で見てた彼女にも以上のやり取りを教えた。で、怖いねーで終わった。それからしばらく着信の番号を警戒してたけど何もなかった。以上が10年前、19歳の頃。そして1年経って俺20歳。友達等から携帯を持てという苦情が多くなってきたので、しぶしぶ自分の携帯を持った。彼女ともまだ続いていて、高一くんの話も特に出てこなかった。そんなある日、ドライブ中に俺の携帯が鳴り出した。知らない番号だとは思ったけど普通に出た。もしもーしと。するとスピーカーから、高一くんって出た。助手席の彼女に口パクで、高一、高一って伝えた。怖がる彼女、俺だってビビった。ビビりながらも違いますと伝え、即切った。おっかねえと彼女と言い合う間もなく、再度鳴り出す携帯。さっきの番号だ、怖いから放置。でも鳴り止まない。彼女にも、出てみたらってか、本当は浮気してんじゃないのとか言われるし、しぶしぶ出ましたよ、そりゃさ。以下会話。俺、もしもし。相手、やっと出ましたね。俺、はあ、で、なんでしょう。相手、高一くんがね、また電話番号を教えてくれたんです。俺、また だ。何の話ですか？僕、名前違いますが。相手、でも、一度お話ししましたよね。ゾクッとした。すげえ怖かった。何より相手の楽しそうな感じが不気味だった。でも飲まれたら負けだと自分を奮い立たせた。俺、そうだね、俺だね。で、何の用ですか。相手、高一くんがここにかけてごらんって夢で。俺、そうですか。でも俺には高一くんから何のお知らせもないんで。相手、本当に高一くんからは何も聞いてないんですか。俺、さっきも言ったように何も知らないから。前回もそうだったけど、大体高一って誰よ。相手、いちも夢でいろいろお話ししてくれる人ですけど。俺、そうですか。でも俺の夢には出てこないんで。君も夢でお話ししててください、俺には何の関係もないんで。そう伝え切った。切ってから彼女に説明。浮気疑惑は晴れた。でも怖がってた。なんで電話番号知ってたんだろうって。それは俺も怖いってば。そんなこんなでいきなり2年経過。これまで話に出てた彼女と別れた22歳の俺。 別れてから1年経って気持ち変えるために携帯も D 社から A 社に変えてた。大学5年生で就職決まらず焦ってた時期、単位はほぼ取れてたから酒屋で配達のバイトばっかりやってた。そんな毎日、ある日の夕方携帯が鳴った。知らない番号、一瞬ドキッとした。また高一女かって。でも前回の電話以来、高一女の名前で電話帳を登録して拒否リストにも入れてた。何よりお得意さんからかかってくることも多かったから出た。もしもしと元気よく聞こえてきたのは、スナックママさんの酒焼けした声や社長のダミ声でもなく、お久しぶりです、覚えてますか。はい高一女、あの声だ。おっかね、なんだろう、怖い話聞いて胃が上がってくる感覚。俺だけかもしれないけど、不安な時の気持ち悪さを感じた。でも勇気振り絞って、どなたですかと聞いてみた。以下会話。相手、覚えてますか、前にもお話したんですが、私です、ミナです。この時高一女が初めて名乗った。少し感心した覚えがある。少しだけね。ちなみに地元の友人でミナって呼ばれてる子は一人いた。というか今でも仲良しだけど、声も全然違うし頭に浮かびもしなかった。とまあ名乗ってきたわけだが、俺ミナさんですか、ちょっとわからないんですが。ミナ、わかりませんか、私高一くんにまた教えてもらって。俺、わかった。で何のよ。ミナ、やっぱり高一くんがこの電話番号を教えてくれて、本当にあなたは高一くんじゃないんですか、誰なんですか、本当に何も聞いていませんか、何度もごめんなさい。俺、何度も言ってきたよね、違う、何も知らない。で前に俺が高一じゃないって言った時、君もそれを聞いた上で友達になってくださいって言ったでしょう。みんな、すみません、でも本当に教えてくれるんです電話番号。俺、だいたいさ、何回目かわからないけど毎回すげえ迷惑なんだよね。みんな、3回目です。俺、もうやめてもらっていいかな。何こういういたずら電話、他にもかけてるのか知らないけど、絶対他の人も迷惑だよきっと。今も俺バイト中だしね。みんな、あなただけです、ごめんなさい、また夜にでも電話しちゃってもいいですか。俺、なんで。みんな、もっとお話ししたくて、仲良くなりたいんです私。俺、いやしないでいいから。で切った。前回までに比べると話し方、声が落ち着いた感じがして成長してるんだなって思った。でもやっぱり必死さとかが怖かった。仲良くなりたいって言われても嬉しくなかった。そんなこんなでバイトも終わって夜、やっぱりかかってきた。出ないで拒否にしようかとも考えたけど、どうせまた違う番号からかかってきそうな予感したし、腹くくって出てた。俺、もしもし。ミナ、あ、ミナですけど、電話しちゃいました、ごめんなさい。俺、俺しないでって言ったよね。さっきも言ったけど、俺は君と仲良くできない。だから話すこともない。わかる？みんな。そんなに何度も言わないでください。落ち込みます。俺、なんかごめん。まあでもさ、そうなんだよ。みんな、聞いてもらってもいいですか？俺、何？みんな、私、高一くんにはたくさんお話聞いてもらってるんです。家族のこととか友達のこととか、いつも夢の中で、そしていつもアドバイスしてくれるんです、助けてくれるんです。あなたに初めて電話した時は珍しく高一くんから話しかけてきてくれて、この電話番号にかけてごらんって。だからてっきり現実に会えるんだって嬉しくて、でも電話に出たのは女の人だったからちょっと不思議でした。そう思った時にあなたが電話に出てきたんです。声も同じだったんです。だからあなたを高一くんだと思った、嬉しかったんですよ。でも冷たい反応だからちょっとショックでした。2回目に教えてくれた番号もきっとあなたが出るって確信してました。そしてやっぱり電話に出てくれたのがあなたで、高一くんはすごいなと思ってました。でも何も起きなくて、あなたもやっぱり冷たかった。だから次に高一くんと夢で会った時に、私高一くんに怒ったんです、もう二度と信じないって。それからしばらく本当に夢でも会えなかった。ずっと後悔してました、謝りたくて。 そんな時、昨日の夢に光一くんが出てきてくれて、この人とお話してごらん、仲良くなれたら僕にも会える、これで最後、そう言って電話番号を教えてくれたんです。だからお願いします、一度でいいから会ってお話してください。こんな感じのことをすごい力説された、冷静に。でもやっぱり心揺れない、怖いもん。何夢って、誰光一くん、なんで俺の番号を教えるのよ。てなわけで俺、わかった、聞いた、でもやっぱり無理。みな、無理ですか、すごいがっかり声。俺、次光一くんが番号を教えてくれてもかけてこないでね。みな、これで最後って言ってたからきっとしません、ありがとう。俺、はいはい頑張るんだよ、で終了。以上で話は終わりです。あれから7年、もう電話は来てません。今でも知らない番号から電話が来るとビクッとしちゃう。昔のことだから会話とか 100% 再現できてるわけじゃないです。でも当時の感情とか皆さんの口調、内容は結構合ってると思う。会えばよかったの、よかったのにというのは、当時相談していた友人からも言われてました。可愛かったらむしろラッキーとか。でもやっぱり気持ち悪さが強くて、そういうノリにもなれませんでした。以上。なげ。で、ジダ711、言われたら何でもするのか、お前は何の目的もなくと。そう言われたから。怖いです、人間が一番怖いです。はい、で次行きましょう。しゃくれっていう題名、151同率。こっからも同率いっぱいだもん。授業中、ふとあたりを見渡すと、俺以外の全員の顎がものすごい勢いでしゃくれていく最中だったという夢を見た。目を覚ますとテレビで猪木が喋ってた。あれか、寝ている時に感じ取ったものが夢に影響を与えてるってのはこのことか。ちなみに斜め前に座ってた好きな子の顎はこの上ないくらいまで伸びきっていて、机の上でトグロを巻いていた。いくら命の声が聞こえたからってそこまでやることはないじゃないか。俺、以上、いいので、次、汚れた原稿っていう題名。今年の夏に起こった不思議なこと。大きい地震あったじゃないか。あの時一人暮らししてる妹が心配になって様子を見に行った。棚から物が少し落ちたりはしてたが、妹は怪我はしてない。だが妹が書いてた同人誌の原稿が汚れてしまっていた。ちょっと見たが、インクぐちゃぐちゃで修復不可能な感じ。もう間に合わないと泣く妹を気分転換させた方が良さそうだと思ってドライブに連れて行った。妹をアパートに送って行ったら、なぜか原稿の汚れがなくなって復元されていた。おかげで原稿は間に合ったらしい。以上。なぜこれが23票も入るんだ。で、ジータレスミ712、絵ですよ。で713、しゃくれ、これはひどいと。まあだんだんね、あの順位が落ちてきますから、こういうのが増えていますよ。知らないですよ、もうどうなるか知らないぞ、もうだってもう151位ですからね。で714、消えるインクのドッキリだったんだねと。こりゃ一本取られたなみたいな、まあこんなこと言ってる時点でおっさんですけどね。はい、じゃあ次行きましょう。過去と未来の出会いっていう題名、同率151。小学生の時の寒中休みに一人で母方のじいちゃんばあちゃん家に行った時のこと。 じいちゃんばあちゃんちは田舎にあるんですることもなく、近くのマレットゴルフ場にばあちゃんと行ったんです。まあマレットゴルフ場って言っても、近所の人ならいつでもできるようなゲートボール場みたいな感じです。でそこには人がいたんですが、俺とばあちゃんが近づくとまるで化け物を見たかのように逃げてしまいました。その時は全然気にしなかったのですが、昨日大学の冬休みだったんで地元に帰ってきたんですよ。そして今日正月に帰ってこれなかったもんで、母ちゃんがばあちゃん過去母ののお墓参りでも行ってきなさいっていうもんだから、暇だからいいかって思って行ったんです。その帰りに久しぶりにマレットゴルフでもやるかと思い、まあ一人でやっていったわけです。そして第4ホールでのこと、向こうから死んだはずのばあちゃんと幼き頃の俺と思われる子供が来たんです。これはやばいと思ってすぐに車に乗り込み急発進して逃げました。心霊現象みたいなのは初めてだからマジでパニクりました。以上で、ジータ715、なぜ1位から読んだし、いやね、どっから下から読むにもすげえんだぞこれだって下から読んだなんて1600もあんだぜ、どっから読めばいいかわかんねえじゃん、だから上から読んでんですよ。1600からスタートするのもあれだし、1000からスタートするのもあれだし、どっからやったらいいのかなんて、だいつやめるかもわかんねえしみたいな、だから上からやってんです。だんだん味が薄くなってきて、もう味しねえやっつったらペッてするみたいなガムみたいな感じですよ、そんな感じ、はい、で次行きましょう、151、賢者の石。昔リア充の頃、とある山の中で友達2人とエアガンでサバイバルゲームをしてたのね。一人が鬼になって残り二人を森で追いかけて BB 弾を相手に狙撃して当てたら鬼と交代っていうゲームやってたんだけど、俺が鬼になって友達探し回ったけど全然見つからなくて、しばらく気配を殺して奴らが通りそうなところで隠れて待ってたんだよ。そしたらいきなり肩をポンポンと叩かれたから、俺はビクッとして振り向きざわに弾を相手の太ももに打ち込んでやったわけ。そしたらなんとそいつは俺の友達じゃなくて、三角帽をかぶった白雪姫に出てくるような小人のジジイなわけ。身長は1メーターぐらい、そんなチビだから反射的に太もものあたりを狙って撃ったのに、弾はジジイの肩に当たったらしくて、すごい剣幕で怒られたよ。危ないもので森の中で遊ぶなとか言って、俺はひたすらジジイに謝ってたら、最後には結構優しくなってきて、帰り際には俺に〇〇の石のかけらとかいうドラクエのアイテムみたいな名前の小石をくれたんだよ。でも〇〇の部分がどんな言葉だったのかいまいちわからないというか、聞き慣れない言葉だったんで思い出せなかったんだ、つい最近まで。でこの前にハリポタシリーズで賢者の石ってのがあっただろう。それの CM がテレビでやってる時に、これだこれって突っかえていた喉の小骨が取れたような快感でさ、昔もらって机の引き出しの奥にしまっていた石を探したんだ。そしたらそれがどこを探しても見つからないってオチなんだけど、あの不思議な色の石のことは今でもよく覚えている。大きさは小さくてだいたい小石の半分ぐらい、色はくすんだ銀色で角度によっては緑や紫に見える。重さは大きさの割には重かった。ジジイがかけらを弱った生き物に飲ませろとか言ってたので、うさんくさいと思いながらも、当時死にそうだった12歳ぐらいの近所の水槽に端っこを砕いて粉にして入れたら、その後もう20年ぐらい生きた。しかしどこに行ったのかなあの石は。以上で、次行く前にジータレス読み716、最近ばあちゃんって聞くとニンニク卵黄の CM しか頭に浮かばないと。なぜだ、ニンニク卵黄の CM、 なんでばあちゃんニンニク卵黄、ごめんわかんねえ、ニンニク卵黄は知ってるけどニンニク卵黄の CM が思い浮かばない。 で717、150位くらいでもうこんななの、1600位ってどんななんだ、逆に楽しみって書いてあるけど、やれと。自分前に1000話読みっていうのをした時に半年かかってるんですけど、かなりいいペースでやってたつもりなのに、1600話なんていつ終わるか分かんねえ、今年中に終わるかどうか分からん。で、718、肩叩かれたら反射的に太もも狙ってエアガン打ち込むとか、まさにリア充だなと。まあ、自分でリア充つってたしね。で719、甥っ子が歌ったりするんだよと。甥っ子があれなんだ、ばあちゃんニンニクランをもう飲めや歌えやっていう、どういう CM か分かんないもんだって。甥っ子が歌うの、ばあちゃんニンニクランを飲み下せやっていう、分からんけど、ニンニクランをってなんか元気になりすぎちゃって、なんかばあちゃん血管がぶち切れそうな感じするんだけど大丈夫ですかね。で次行きましょう。消えていく存在っていう題名。小学校から仲の良かった A と B と自分、高校からは学校が別れたのだが、お互い実家は近所だったのでたまに街中で会ったりした。ちなみに誰も携帯は持っていなかった。しかし私が県外の専門へ入学、 B が市内の量販店勤務になった頃、突然 A の情報がパタリと途絶えた。成人式にも現れなかったので不思議に思った私と B は、成人式の帰り共通の知人 C も交え A の家に行ってみた。家に行くと A のお母さんが玄関に出てきたので、今日 A はなんで来なかったのと聞いたら、変な顔をしてうちには A なんていませんと言われた。私と B は小学校の頃この家に遊びに来たことが何度もあり、おばさんとも当然顔見知りだったはずが、おばさんは私と B のことを知らないと言った。 C は来たことはなかった。そんなはずはないといくら説明しても話が噛み合わず、仕方なく A の家を後にした。なんだかわけのわからないままその時は解散し、お互い家に帰り、家の人にその話をしたところ、あの家に A なんて同世代の子いたかしらとのこと。夜に3人でそれを電話で話し合い、もしやうちらが名前かなんか間違ってるという話になり、あそうだ、小学校の卒業アルバムを見ればとお互いアルバムを探したが、なぜか誰もアルバムを見つけることができなかった。それどころか小学校の頃のクラス写真とかみんなで写っている写真が1枚も見つからなかった。個人写真とか数人でのはあった。未だに理解できない不思議体験だが、これの数年後、今度は C が A って誰？と言い出し、私と B は唖然とした。私たちもそのうち A のことを忘れてしまうんだろうか。以上。で次行く前に聞いた720、賢者の石って何からできてるんだろうね。ホムンクルスはバフンや人間の精液からできてるらしいけど似たようなもんかなと。いや意外とね、河原行けば落ちてるもんですよ、賢者の石なんつうのは。意外と落ちてるんですよ。意外と落ちてるけど見つからない。で時折小学生がフェーイって投げて、はい何回弾んだみたいなやつやってるんですよ。ああ賢者の石投げちゃってるよみたいな。で721、ページのシークバーの割合で見る限り大体2ヶ月で7分の1か。おっちゃん頑張れキャピって書いたんですけど、うるせえよっていう、キャピじゃねえよっていう。あとおっちゃんじゃないし20代だし、これでも全然シークバー見たってあれじゃん、本当に言ってねえよ全然、こんだけ読んでるつもりなのに。はい、だから多分ね、そろそろ別の読もうかなみたいな、になってきますよ。はい、で次行きましょう。身代わりっていう題名。すれ違かもしれないがちょっと昔の話。 私の友人が飲食店の店長をすることになった。その店に行きたい行きたいと思いつつ都合がつかず、結局その店に行けたのはオープンから1ヶ月が過ぎようかとしている時だった。忙しそうに働いていたが、なんとか友人が時間を作って席まで来てくれた。けど顔を間近で見て驚いた。土毛色というか不気味なくらい顔色が悪く、生気がなかった。話を聞くと、オープン前から2ヶ月近く1日も休日がないとのこと。しかも朝の7時起きで、仕事が終わって家に着くのは午前3時。仕事内容は1日立ちっぱなし。事務的雑用も友人が一人でしていた。店長である友人は雇われ店長だけど、補佐役の人がまだ未熟で任せられないから、そんなハードワークになってしまっていると。友人は泣きそうな顔で、肩が痛い、腰が痛い、首が痛い、頭が痛い、足が痛いと何回もつぶやいていた。休みをもらいなよと言っても、忙しい今は自分の代わりがいないから無理だと首を振った。翌日は本当に大事な予約が入っているから、今すぐ過労で倒れても休めないやと力なく笑った友人を見て、本当に心が痛んだ。家に帰り、何か力になってやりたいのに何もできない自分を恨めしく思いながら、その夜はいつまでも寝つけなかった。翌日目を覚ますと、体中が今まで体験したことのないような痛みに襲われていた。とにかく頭のてっぺんから足の先まで痛くて痛くて涙が出た。体に力も入らないし、何をするも気力が湧かない。結局その日は風邪でもひいたんだと、一日おとなしくベッドの中で過ごした。夜になって友人から電話がかかってきた。なぜか今日は昨日までの疲労が一切なく、嘘のように元気になったと。肩も腰も首も頭も足も全く痛くないし、顔色も久しぶりに良かったと。おかげで大事な予約も無事に今終わったんだと声も弾んでいた。その時、私が一日中苦しんでいた痛みの理由が分かったような気がした。翌日目を覚ますと、前日の痛みが嘘のようになくなっていた。その後、友人は少ししてやっとまともな労働環境になった。今では独立して自分の店を持って、そこそこ評判の繁盛店になっている。私はあの日のことを友人に話したこともないし、今後話すつもりもない。以上。で、次行く前に722ジータレス読み。俺も設置するとたまに賢者の石出てくるよと。あー、くさーいやつだ。なんだっけな、匿名リサーチだっけかなんかで、臭い、匂い玉って言ってたんだっけな、臭い玉って言ってたんだけど、なんかそういう名前で一回やってましたけどね。なんだっけな、喉のなんかとある部分になんかカスが溜まる場所があって、なんかそこに少しなんか溜まるらしいですね。で、それがなんかの拍子にポコーンと出てくるというのをなんか言ってたような気がしましたけどね。臭い玉ね、それのことじゃないの多分。賢者の石ね、潰したら変、もうやばいよっていう、まあ、触ってももう臭ってなるんですけど。はい、で次行きましょう。人生のやり直しっていう題名。俺には高校時代からの親友 A がいる。 A の自宅には俺たち高校時代に A のいとこで大学生 B さんが居候していた。 A の父親が A の大学受験勉強を見てもらうのを条件に、地方出身の B さんを居候を許可したらしい。俺は A の家に遊びに行くのが日課だったが、徐々に B さんを交えて勉強会になってしまった。英語だけは B さんの彼女の C さんが英文学部だったこともあり、 C さんに見てもらった。勉強後、よく4人で進学大学の相談や将来の職業について話し合った。勉強会の成果もあり、俺と A は第一志望の大学に受かり、 B さん C さんは大学卒業し、就職1年目で結婚した。 俺と A は大学は違うが、月に数回遊ぶ関係は続き、年に数回 B さん C さん夫婦宅にも遊びに行った。それから数年後、俺と A は就職で住んでいるところも違うが、里帰りするたび A と会い、年間行事のように B さん C さん宅に遊びに行った。4人揃ったのは今年の正月が最後だった。今年の春、急病で C さんは亡くなったのだ。俺は今年の旧盆、 A と B さん宅にお線香をあげに行った。その際 B さんから驚くべき話を聞いた。 C さんが亡くなる前、意識不明状態であったが、一度だけ奇跡的に意識が戻り、 C さんは伝えたいことがあると言い出した。 C さん、私ね、5回人生をやり戻しているの。 B さん、
え？
C さん、でもね、人の寿命は変えられないの。
B さん、
お前大丈夫か？
C さん、
毎回信じてもらえないけど、これが私にとって事実なの。1回目では B と大学時代恋人同士になれなくて、2人とも違う相手と結婚、そして2人とも離婚で、2人は離婚後再会し結婚。2回目からは猛アタックしてあなたと結婚し、子供を産むことができたけど病死。3回目では結婚し、子供は病気なく育ったけど事故死。4回目からは子供を失う悲しさから逃れたいから子供を作らなかったの。そして今回は4回目まで自分の死の原因を事前に回避し、亡くなることがないと思ったが原因不明の病。私死んでもまた時間遡ってあなたの大学生の時に会ってくるよ。
B さん、
無理に喋るな、もう寝ろと言ったが、その後 C さんから話を聞くことなく亡くなってしまった。 B さん曰く、 C の話したことなんかのドラマを元にした嘘の話かもしれんが、時間が違くても元気ならそれといいと話していた。
以上。なんかちょっと日本語おかしい。
で、次行く前にジータレスミ723、そんなの出たことないぞと。あ、そうですか。でも大抵の人はあるんじゃないかなと思うんですけどね。別に咳すると出るというか、なんかね、でも自分も最近ないな。あの喉にね、なんかあるなと思ってね、なんか出そうで出ないなっていう時に、なんかのまあ弾みでポンと出てくるわけですよ。でこれなんだと思って、うん、出たことない人もいるのか。まあなんか多分喉の構造的になんかちょっと出やすい人、そういうのカスが溜まりやすい人と溜まりにくい人がいるのかな。ほとんど溜まらない人。でもなんか、うん、匿名リサーチでやってたぐらいだから、かなりの人が、経験してるはず。で、724。じゃあ俺も耳かきした時にポロッと出てくるよ、賢者の石と。じゃあ俺もじゃねえよっていう。なんだ、賢者の石を出さなきゃダメみたいな、いいよ、別に耳かきした時にポロッと出てこなくても賢者の石。うん、使えば全員ベホイミかかるよ。ベホマラの効果か。で、725、下着のやりすぎだなと。シュタインズゲート、自分名前しか知らない、ごめんなさい、内容分かってない。で、726、何度時間をさ、遡っても悲劇を変えられないとか、バタフライエフェクトみたいな話だなと。ああ、そう、何度やっても終着点が同じと。ああ、もう限界、なんだろう、もうどんだけやってももう終着点をね、うん、バタフライエフェクト、お、俺の知識のなさがね、バタフライエフェクトって聞いてわかんねえっていう、で、727、単じゃないのと。単じゃないんですね、塊が出てくるんですよ、普通になんかのね、カスの塊がなんか洗練された状態になって出てくる。なんだこりゃみたいな。 で728、なんか柔らかく煮た豆みたいな色と柔らかさだよねと。この方は分かってますね。てか何にこれ、に匂いダムの話になってんのこれ。で729、腹の中で作られることもあるよね賢者の石と。それ違うんじゃない。うん、なんか賢者の石って言えばいいと思ってるでしょ。なんかもうそういう遊びじゃないですよこれ。はいね、尿道結石のところまで行きそうなんで次行きましょう。馬の足スナックっていう題名。今日残業後22時くらいにバイクで家に帰る途中、スナックの前で客を送り出しているらしい20代後半くらいの2人の割りかしいい女。その街灯に浮かび上がるノースリーブの肩から伸びている白い腕が先に蹄のついている馬の足だった。見間違いだろうと思って振り返ってみても間違いなく色は人の肌の色だが完全に馬の足。悪魔が人間に化けてたのかもしれないと思ったけれど追求しても怖いのでそのまま走り去った。以上で次、浮かずの池っていう題名。そこには浮かずの池という池があり、その池には何を沈めても決して浮いてこなかったという。底なし沼のような不気味なものだと思われるかもしれないが、浮かずの池はそれはそれは澄んだ水をたたえた美しい池であり、なんとはない雑木林の中にあって、端から端までを苦もなく見渡せる程度の大きさのものであった。深さもたったの 3,4 メートルといったところで、まるで海の浜のようにきめ細かい砂利がそこに敷き詰まって波にゆらゆらと揺れて見える。その砂利が不思議と捨てられたものを捉えて離すことがなく、水の底に緩やかに拘束する。水辺の浅いところを歩いてみても、その砂利に足首が埋もれて恐ろしい目に遭うということもないのに、なぜか打ち捨てた道具や死んだ動物などは壊れてチリチリになり腐り果てても、美しい水を汚すこともなくゆっくりとそこへそこへ沈んでいき、いつの間にか消えてなくなってしまう。とはいえ一石の間に何もかもが失せてしまうということもなく、沈めたものは数日の間池の底にその姿をゆらゆらと留めいていて、それはとても物悲しく情緒ある眺めであったそうだ。澄んだ水の底の世界はどこまでも素直で正常で秘密めいたものなど一つもない。なので怪しげな物品や死体などが投げ込まれたなどという噂の一つも上がったことはなかった。その地で死んだ者は他の地と相なく丁重に茶瓶に付された、灰となった誰かが撒かれたということもあったかもしれないが、砂利よりも細かくなってしまった魂を浮かずの池の底に沈めたとしても、誰の噂にも上らないようなことだ。得体の知れない不気味さというより、美しい池のつつましい自浄作用の神秘、それが浮かずの池の不思議にふさわしい感じ方だった。今はもう何かの条例で池は保護されることになり、本当にそれが浮かずの池なのかを確かめる術はなかった。もちろん浮かずの池に物を沈めることができなくなったのは、沈めてはならぬものが捨てられたからではなく、単にこの池がもう滅多に見られないほど美しいからに違いない。ところがただ平和で退屈な毎日に溶け込んでいたはずの池の中に珍妙なものを見つけてしまった。岸からそう遠くない水底に美しい女が沈んでいた。それが目に入った刹那には驚き腰が抜けるほどで、すぐに人を呼びに行かねばと思ったはずなのに、次にはもう女の美しさに見惚れていた。女は砂利の隙間からその美しい顔と細い首、肩の鎖骨、それ以外には右手首から先までだけを見せていた。閉じたまぶたと頬にはまだ血が通っているかのように桃色が霞んでいる。 前に池に足を運んだのが一昨日の朝のことであったから、この女が池に沈んだのが一昨日の夜か昨日のことか。それにしても砂利に絡め取られてるのがこれほど早いのは見たことがない。自ら水に入り砂をまとって休んでいるのではないか。それとも湖のせいだろうか。そんなことが一瞬のうちに頭をよぎった。その場を去ることも女のそばに寄って見ることもできずに立ちすくんだ。どうすればいいのか。その女に惚れてしまった。雑木林の中は静まり返っている。ここは本当は足を踏み入れてはいけない地区であり、訪れる者は誰もいない。いたとしても建前だけの監視役が気まぐれに来るだけで、さほど咎められもしないのだろう。そうだ、この女はあと数日で砂利の中に消えてしまう。それまでは自分だけの女なのだ。その場から逃げるように立ち去った。翌朝に訪れると女はまだ美しい顔のままそこに沈んでいた。心持ち顎を突き出したようで、額の方が昨日よりも砂利に埋まってしまっているようだ。まぶたと唇がかすかに開いているように見える。それがとても妖艶に見えた。昨夜は女の存在を隠している罪悪感と、一方で自分の見たものすべてにリアリティが持つことのできない興奮の中、一睡もできなかった。女の右手の指が海藻のようにゆらゆらとゆごめいている。呼んでいるのだ。もう本当にその場から動けない気がした。都会でそれなりに安定した地位につき始めた頃、何と話に会社を辞めてしまった。恋愛は昔から苦手でずっと独身だった。夜遊びもしない。気づけばそれなりの額になっていた貯金だけを頼りにこの地に旅行に来ていた。いろいろなことに疲れていた。夢を無尽蔵に持てる年でもないが、先のことが見えてくるほどの年でもなかった。それでも漫然と続いていく毎日になぜか疲れてしまった。日常にとどまらせるしがらみも持っていなかった。旅先で浮かずの池のことを聞き、その美しい池に沈んでしまおうかと思ったが、本気で思い詰まっていたわけではない。執着すべき何事も持てなかった。生きることも死ぬことも。だが今は彼女が呼んでいる。彼女に会いに水の底へと行くためならば、執着心を持つことができるのかもしれない。それでも勇気がなかった。仕事と長く住んだ町を離れる決心はすることができたのに。そうだ、決心と言えるほどの決断ではなかったのだ。ここにいるのもきっと彼女に誘い呼ばれただけだったのだ。そのような気がした。泣きながら積んだ野花を水辺に浮かべる。なぜか花弁は水に沈まない。彼女に捧げるための花であるのに届かない。水鏡に一面の花が浮かんでいる。それからどれくらい彼女を見つめていたのか、黒く青く輝く水面の中、彼女の白い顔が朽ちていく。私はまだ決心できないでいるのに、花が沈み彼女が消えていく。輪郭が歪み始めた彼女を花が覆い、池の底が奪っていく。彼女は美しいままで消えていくのだ。それ以外何もかも全てがみっともなく朽ちていくのに、この池のせいで彼女を忘れることもできないまま、私はまだ決心ができないでいるのに、私はまだ決心できないでいるのに、花が沈み彼女が消えていく。輪郭が歪み始めた彼女を花が覆い、池の底が奪っていく。彼女は美しいままで消えていくのだ。それ以外何もかも全てがみっともなく朽ちていくのに、この池のせいで彼女を忘れることもできないまま、何もかもが、私はまだ決心できないでいるのに。そして彼女はいなくなってしまった。何事もなかったかのように塵一つ浮かばない静寂な池があるだけだった。あの地を去る前に急にいなくなってしまったという若い女の噂を聞き、胸がざわついたが、写真を見てみれば彼女には似ても似つかぬ平凡で魅力のない女だった。心当たりのあるふりをしていろいろと聞くつもりであったが、興味をなくした。 聞かれる側であった家の者も、それがもともとそこを出たがっていた何の取り柄もない三女であったということで、私に特に関心も示さなかった。迂闊の池にも訪れたが、やはりただ静まり返っているただの池で、初めて目にした時のような正常な美しさを感じることができなかった。残りの人生の中に彼女の面影などどこにもなく、平凡で俗々しい日常だけが残された。以上。なんだろうこれで、次行く前にじーったレース読み730。ダメだ、わからん、出たことないと。いいよ別に出なくてでも Google でなんだろう、臭い玉、匂い玉とか打ったら出てこないかな。あれなんて呼ばれたかな、あの回な、忘れちゃったよ。でもね、出なくていいと思いますよ。で、731、おっちゃんもシュタインズゲートやってみると。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これ、シュタインズゲートなんか面白いらしいですけどね。自分このヘビーレインっていうプレステ3のやつやってみたいですね。全員死んでもゲームオーバーにならない話らしいですよ。やってみたいですね。で、732、俺の実家で賢者の石の醸造してるよと。すごいわ、賢者の石安すぎ、なんか賢者の石がなんか暴落してる、なんか、賢者の石安円高になってるね石の醸造ってなんだよ。で、733、最後は死だったのかって書いてある。なんかエニグマなんだろうこれっていう、なんか自分もダラダラ、なんかうまーく、あ、なんか噛まないで、でも読みやすいかなっていう感じでバーって読んでましたけど基本的に全部初見なので。で、次行きましょう。霊感教師と霊感生徒っていう題名。俺の母は小学校の教師をしている。霊感があり、赴任先によってはかなり肉体的にやばかったらしい。10年前に4年生のクラスを担任した時、かなりの霊感がある女性と A と出会った。 A は小学校に入学してから、近所の誰がいつに死ぬとか、校庭にこんな霊がいるとか口走り、校内では有名になっていたらしい。しかし、上級生の自殺を言い当てた時、いじめの対象になった。その時に担任になったのが俺の母で、 A の能力は本物と感じていた。しかし実際に受け持ってみると、上に挙げたことを口走り続け、感情をコントロールできなくてポルターガイストを起こしたり、母は本人に慎むようにと霊感を封印させた。1年が経ち、5年生に進級した時も母は A の担任。そしてある事件が起きた。他のクラスの生徒が深夜になっても帰宅しないらしく、5年生のクラスを担任している教師たちが学校に集まり探すことになった。母もその一員で、この霊感をなんとか活かせないものかと思ったが、そっち方面の力はなかったらしい。頭を抱えていると職員室の電話が鳴った。母が電話に出ると、相手は A で焦っている様子だった。先生、学校の人で行方不明になっている人いないですか？という言葉に驚いた母は隠さずに伝えた。やっぱり夕方からある病院のイメージが離れないの。血の匂いとか肩に乗っかってきたり、だんだんひどくなってきて体がしんどい。でも誰か生きている人間もいて、集団で出られないってドア叩いてて、私行かなきゃいけない気がする。A の訴えを聞いた母は意を決し、職員室を後にした。 A を迎えに行った母はコンビニの駐車場で詳しく話を聞くことにした。 A 曰く、場所は廃墟と化した某病院らしい。時計を見ると深夜0時を過ぎている。母は A を信じ、車を走らせた。 車のランプがつかなくなったり、急にラジオがついて変な声が聞こえて耳鳴りがしたり、かなりアクシデントがあったらしいが、20分ほど走りなんとか病院に着いた。着いた途端、立っていられないほどのめまいと吐き気に見舞われ、それは A も同じで、母は可能な範囲で除霊し結界を張って突入した。廃墟の病院は2階建ての塔と3階建ての塔の2つの塔から成り立っていた。しかし A は導かれるように進んでいく。そして手術室らしき場所で行方不明になっていた生徒を発見した。どうやらネットで募った仲間たちととつっている最中にドアが開かなくなって失神したらしい。それから13年後、就職を機に上場した俺は得意先に勤務していた A と出会い、俺の母とも再会した A は6月に俺の奥さんになりました。で、レース返し、本人も俺の母から言われて随分と自身で抑えるようにして、中学2年生の時に父親が亡くなったのを機に霊感、霊を見たり部門が弱まったそうです。勘は冴えたままらしいが、俺と奥さんは隣の市に住んでいたから互いに出会うまで顔も名前も知らない。母は家では仕事の話はしないタイプだから奥さんの名前を聞いたことすらない。母も奥さんの就職先までは把握していない。にもかかわらず、俺が得意先で初めて出会った時、隅に呼び出した奥さんの第一声が、間違っていたらごめんなさい、あなたのお母様って〇〇市で教師をやってらっしゃる〇〇さんですか。奥さん、俺と出会う前日からずっと俺の母の顔が頭から消えなかったらしい。高校ぐらいから忘れかけていた母の存在が急に。以上。で、次行く前にジータレスミ734、おっさん PS3 持ってるもんねと、おっさんじゃねえって20代だっつって持ってますよ。デモンズソウルやりたくてね、デモンズソウル大好きだったからその後全然やってないんですけど。で、735、霊感ってつまり女の子がかかる中二病だよねと。いやいや、つまりって言ってるけど女性限定、なんか来るみたいなやつ、違うと思うわ、ええ、善光寺みたいなやつ、それをダムド。で、次行こう。歴史の授業っていう題名、ずっと同率です。高校の日本史の授業中での謎な話。その日、私は歴史の授業がたるくなってネムネム状態だった。でもノート取らなきゃこの先生すぐ黒板消すしなと思って眠気と戦っていた。そしてはっと気づくと何秒間か寝ていたらしいことに気づいた。ノートにはあのうつうつしてる時特有のヘロヘロ文字が。で、やっべえ寝てたとか思ってノートの続きを取ろうとしたらノートを見て驚いた。黒板に書かれてる内容と全く違う。詳しくは覚えていないんだけど、戦国時代のあたりで教科書に載ってるのと全く違う歴史が自分のノートに書かれてた。もう一つの歴史って感じで。もちろん寝てたので手が勝手に字を書くわけないし、そういう夢も見ていなかった。その内容がなんかあまりにも気味が悪かったので速攻消した。事実はそうではない。今の時代には少し違って伝わっている、うんぬんって感じの。今思えばそのまま残しておけばよかったと思う。笑い話の種にはなっただろう。で、レース返し、なぜ10年も前の話なんで本当にうろ覚えで申し訳ないんですけど、確か徳川家康か豊臣秀吉あたりの授業だったと思います。〇〇誰か不明の策により失脚したバツバツ、これも忘れた。だが実際は三角三角、これも以下略によるものであった。だがこれは公にはされておらず、後世の今の世にはバツバツの策という風評を信じられたものになっている。 この事件により人知れずこの世を去ってしまった者、都を追われた者も少なくない。この細かな違いが今のように影響を及ぼしているかは定かではないが、また少し違った歴史になっていたことは確かであろう、てな感じだったと思います。本当にうろ覚えなんですいません。歴史弱いのもあって昔の人の名前とか弱いんです。でも戦国時代のあたりだっていうのは自信があります。以上。で、次ごめんにジーターレスヨミ736。俺の中学校でなんか長ったらしい霊感症状の劇見せられたよ。そんなに目立たないおとなしい子だったのに。霊感症状の劇、そんなのあんの？へえ。中学校で珍しいね。で737、おっさん声若いね、20代とか言われないと。文章おかしい、おっさんつってるし声若いね、だってうっそだよ、完全おっさんつってるしよ、チキシャーっていう、はい、20代とか言われないんです。はい、助けてください。で738、臭い玉でググってみたらウィキにあったよ、思ったよりグロめだったと。臭い玉か、え、映像あんの？あ、ちゃんとしたな、ちょっと待って脳線、うん、ちょっとグロいね。脳線っていうらしいですね。正しくは咳をした時などに喉の奥から飛び出してくることのある小さな球状の塊、潰すと悪臭を放つ、扁桃腺子、喉の奥にある口外扁桃、扁桃腺をはじめとした、咽頭内のいいんだっけ、この喉の中の扁桃は侵入してくる細菌やウイルスなどを殺し、体内への侵入を防ぐ働きがあると。でこの扁桃の表面にあるねっていうので、結局何が言いてえかっつうと、そこに溜まってなんかできちゃうんですよ扁桃腺のところになんかね溜まってできちゃうんですね、うん、バッチモンが溜まるんですね、口臭を発生させる原因か。予防方法としては茶でうがいをする、口の中の汚れを除去すると同時に茶のカテキンが細菌の増殖を抑制する。歯をしっかり磨いて食べかすなどを除去するという方法がある。なんだろう、ものすごいさ頻繁に出てたわけじゃないけど昔出てたよ。で今は今は全然ないね。茶を飲むようになったからかな、頻繁に、昔よりはるかに。そういうのは聞いてんですかねうがいしてるわけじゃないですけどね。最近ないもんな、ここ最近ないけど昔あったな、こんなのっていうのを、だからあれだ、でもね乾燥してる人が多いらしいですからね、これから出てくる人がいるかもしれないです、はい、わかりませんけど。で次行きましょう。次今度151位じゃなくて今度165位になります。1票違うだけなんですけど、165位でいなくなった一人っていう題名。怖いとかじゃないんだけど、昔不思議というか不可解な体験をした。昔俺を含めて友人と4人でと車で夜心霊スポット巡りに行った。車は俺が出し運転も俺が行った。行く途中でコンビニでジュースとかお菓子を買って遠足気分だった。目的地はバイパスができてからは使われていないハイトンネルで、地元じゃ一部で有名な心霊スポットであり、まあよくありがちで幽霊が出るとか噂があった。ただ気になってたのは、聞く人によってその幽霊が女の人だったり子供だったり男だったりと形態が異なっていたことだ。しかし当時俺自身そういうのは信じていなかったので、その時は何も気にしていなかった。 で、目的地についてトンネルの中を散策した。トンネル内部は真っ暗で、懐中電灯で照らすとボロボロの壁の様子などがわかるだけだった。いくらか散策して飽きてきた頃、連れの一人がうわっと声を張り上げ、入り口に向かってダッシュし始めた。残りもビビってそいつにつられダッシュし車に乗り込んだ。何があったのかを聞くと、そいつが言うには何か黒い人影っぽいのが見えたということだった。本当かよと思いつつ、俺は慌てて車を出した。結局それだけで、そのトンネルで特にはっきりと幽霊だとか何か起きたとかはなかったが、ちょっと怖かったけど、まあいい体験ができたかなと思いながら車を運転していたが、あることに気づいた。連れの3人がみんな後部座席に座っていたことだ。お前らなんで誰も助手席に座らないんだよと聞くと、3人ともはあ、もともと後ろに座ってたぞと言った。俺はそうだっけと思いながらまた運転に集中した。いくらかして助手席を見ると、ホルダーに飲みかけのペットボトルが入っていることに気づいた。じゃああれは誰のだよと聞くと、3人とも知らない、自分のものではないということだった。もちろん俺のでもない。コンビニのレシートを3人に調べてもらったところ、俺たちは確かにそのジュースを買っていた。でも誰も買った記憶がないという、もちろん俺含めて。じゃあこれは誰のなんだ。皆無言になり、そのまま家に帰った。結局その後は特に俺自身にも連れにも何も異常なことは起きず、平凡に暮らしている。しかし俺はその時のことが気にかかって、たびたびそのことを思い出してはいろいろ考えていた。まずあの心霊スポットだ。今となって感じることだが、あのトンネルに入る前まで4人ではなく5人いたような気がする。気がする？いや、俺たちはいつも5人で。しかしあのトンネルから出た時になぜかわからないが4人になってしまった。確証はないが、そう考えることで俺の中ですっきりする。そしてトンネルの中で連れが見たという黒い影、あれはもしかして。さらにあのトンネルについての噂話も気になる。見る人によっては幽霊の形態が異なる。いや、幽霊とかではない。彼らはもともとこの世に存在した思い過ごしと言われればそうかもしれないが、あの不可解な経験について10年近く経った今でもたびたび考えてしまう。以上。で、次、おかえりっていう題名、同率165位。さっきさ、コンビニ行きがてら花見の散歩に行ったんだよ。談笑してる主婦とか小学生とかすれ違いながら、あ、どうしようもないくらい春だなとか考えててさ、こう春ってだけですごくいい気分というか不思議な気分にならない？なんかそんな曖昧な気分なまま家に帰ったんだよ。上次元で鼻歌なんぞ歌いながら。それでなんとなく一人暮らしだけど、ただいまって玄関のドア開けたんだよ。そしたらおかえりって廊下の向こうから聞こえてきてさ、ん？と思いながら覗いたら、廊下のところに知らない女が立っててさ、ニコニコ笑いながらおかえりって言ってくるんだよ。誰だこいつ、変なやつかと思ってよく見たら体が透けててさ、ああ、幽霊だと思った時にはもう誰もいなかった。なんかあれかな、人って死んでも春をめでたく思ったり、誰かにおかえりって言ってみたくなるのかなと思った。そんな午後3時。以上。で、次行く前にジータレスミ739、消えちゃう系の話の何か変形した感じの何かだなと。だな間違いね、間違いね で次行こう。おばあちゃんのお願いっていう題名、同率165位。夢と迷ったけど現実混じってるんでこっちで。半年前に誕生日迎えたんだけど、その夜不思議な夢を見た。昔のおじいちゃん家で正座してて、あたり見渡してたらふとおばあちゃんが入ってきた。おばあちゃん4歳の時に死んでるんだよ。その家ももうとっくにないし、夢だって分かってたんだけど、夢でも嬉しくて、うわおばあちゃんって抱きつこうとしたの。そしたらおばあちゃんめって怖い顔して正面に座った。そしてあんたまだ結婚せんとって聞いてきた。仕方ないので、しようにも相手おらへんしと答えたら、ふーっとため息ついておばあちゃん消えた。で目が覚めた。そしてその直後彼氏ができた。7年ぶりぐらいに。何が驚いたって、彼氏が家に来た時ピアノの上のおばあちゃんの写真見てめちゃくちゃ驚いた顔してたの。どうしたんって聞いたら、夢の中に出てきたって。うちに縁のない孫がいるからもらってくれって言われたらしい。ただ単におばあちゃんが心配性だったのか、それとも心配するくらい私に縁がなかったのかはわからないけど、とりあえずすごいスピードで彼と今月結婚する。プロポーズはおばあちゃんにもお願いされたから。嬉しいんだけどなんか複雑な気分だった。以上で次、刺身っていう題名。ある日突然刺身って声が聞こえるようになった。1時間に 1,2 回ぐらい聞こえて、私もメンヘラになっちゃったと若干焦ったけれども、声が聞こえてくる方角があるし、幻聴ってこんなんなのかなって不思議に思った。で何回も刺身って聞いてるから、なんか刺身が食べたくなっちゃって、久しぶりに刺身を買いに行って、ついでにビールも買って一人で一杯やることにした。買い物を終えて家に帰り、酒盛りの準備をした。そして刺身を食べようと箸を伸ばしたら皿ごとくるっとひっくり返った。えっとフリーズしていると、扉の向こうから、それ俺の刺身って聞こえた。なんか怖かった。以上。何この話。で次、アンダーワールドっていう話。アンダーワールドって映画わかる？その冒頭のシーン思い描いてほしいんだけど、少し前留学でニューヨークに住んでた。ある朝街を歩いていたら、ふと雑踏が途切れる瞬間、混んでたのに気がつくと周囲に誰もいなくなる一瞬ってあるだろ。その時に人が降ってきた。そこで思い出したのが先ほどの映画のシーン。主人公がビルの屋上から飛び降りて地面につくと同時に颯爽と歩き出す。それそのもの。落ちてきたのはかっこいい系の美人、もちろん外人というか白人な。幽霊とかじゃなかったと思う。パン買ってたし。その時はドッキリかと思ったけど、別の日猫に釣られて路地に入った。ビルの間のな。そしたら傘を差した人がふんわり落ちてきた。スーツに山高帽、三高帽のジェントルマンで、ポカーンとしてたらウインクをして通り過ぎた。多分イギリス人。今度は新聞買ってた。ニューヨークにはいろんな人がいるようです。以上。もう165位だとこういう話ですよ。で次行く前にジータ740。刺身大好きな幽霊とか燃えるが、刺身こんな感じの幽霊を想像すると燃えとか増すなと。何でもいいんだろうね、ええ、臭い玉って言ってもいいんだろう、これで。もう何でもいいんだって、この AA が好きなんだよ、どっちかっていうと多分。で、次行きましょう。ギター弾きのお兄さん。 俺とりあえずギターで飯を食ってる。まあひとまず、作曲家の端くれなんだわ。俺子供の頃、そうだな、幼稚園に上がってすぐの頃に近所の公園でギター弾きのお兄さんに出会ってさ、そのお兄さんのギターがすごく心に残って、それがきっかけでギターを始めたんだ。この前ふとその思い出の公園に行った。そこで感傷に浸りながらギター弾いてたらな、俺にそっくりのガキンチョがやってきてな。だから子供の頃みたいにギターを弾いてやったんだよ。そしたらそのガキンチョすごく感動してな。そいつ本当に俺そっくりだったから名前を聞いたんだ。そしたらそいつ俺と同じ名前を言いやんの。そういえば俺もあの時俺の名前を言ったらお兄さんが妙にびっくりしてたのを思い出したわ。で数日後にまたその公園に行ったら、そこを 数カ年前から立ち入り禁止で荒れ放題だったんだわ。以上。で、次行く前にジーダ741、刺身とビールは合わないって母ちゃん言ってたと。母ちゃん、そうか、刺身とビールは合わないか。あ、そう。でも結構普通にねそうね、刺身よりも他の方がいいのかな。で742、臭い玉な人はちょっと。臭い玉な人はちょっとっていうか、あの拒否ですよ、臭い玉な人は嫌ですね。ね、そんなね、そんな臭い玉いらないですね。そんなあのね、オラニで、オラニ、オラニ分けてくれですよ。まあいいや。ビニールハウスでっていう題名、165位同率。カイワレ大根を栽培しているビニールハウス内での出来事。祖父が経営しているビニールハウス内で2年前の秋に遊んでいたんだ。俺と友人と祖父の友人とで。収穫が終わったカイワレ大根の棚の上に乗っかったり、下へ潜って水鉄砲で遊んでいたら、騒ぎすぎたのか、祖父がビニールハウスへ様子を見に来たんだよ。入って遊んでることでも叱られるのに、37歳になっても遊んでる俺と友人だから、さらに怒りを買うと焦り隠れたんだよ。棚の下へ3人で隠れて、入り口から覗いてる祖父を見ていたら、祖父が喉仏を手でチョップして声を震わせながら、天使ちゃん落ち着いてって言い出して、しばらく無言で反応を伺ってるのか。辺りを見回してから左目をウインクして自宅へ戻って行っちゃった。あれは今でも謎だった。ちなみに遊んでいた祖父の友人は先月の初めに亡くなりました。以上。いい歳して何やってんのこれ。で次、23時になったら自分やめます。次お礼っていう題名。お礼。今更ですが、昔スラムダンクとドラクエを勝手に売ったのは弟じゃなくてお礼です。その金で服とか買っちゃいました。お前が見つけた引き出しの金はその時のお釣りなので、へそくりとかじゃなかったんです。あと村由美子さんに告白したのもお礼です。結果は噂の通りだけどね。お前が苦手な英語たまに点数が良かった時があったのは俺のおかげなんだよ。 PS、 もうすぐ母ちゃんが階段から落ちます。まあだからどうしろって感じだろうけどね。お見舞いくらい行ってやれよ。自分の部屋の自分の机に自分の字で自分から自分宛ての手紙が置かれていた。もちろん記憶にない。内容は全て心当たりがあるものばかり。捨てた後も気持ち悪くて頭からそのことが離れない。ちなみに部屋は一人暮らし。酔っ払っていたわけではない。母ちゃんは本当に階段から落ちた。入院はしてないけれど。 以上。これ地味にいい。で次743、あ、次じゃなくてジータ743レース読み。ビニールハウスでこれエニグマじゃなくねえと、うん、まあちょっとね祖父の方がちょっとなんかピピピって来ちゃったのかなっていう、てかエニグマってあんまりよくわかんないんだけども、うん、読んでてもうなんだかわかんなくなってきた。で次、金子くんって書いて金子くん、さっき幼馴染と久しぶりに会って思い出した話を一つ。オイラの地元は田舎なんで遊ぶっていうと外なわけです。夏休みとかは毎日のように川行って泳いでいました。まあ消防ですから、ただ泳ぐのもつまらんってことでいろいろやります。その中で開発した遊びで金子くんというのがありました。どんな遊びかというと、流木にしがみついて上流から流されるという他愛のないもんです。金子くんというのはその流木の名前なんです。なぜ金子くんかはもはや覚えていませんが、みんなそう呼んでたし字もこれと決まっていました。なんで流木に名前つけるんじゃいと思うでしょう。理由があります。微妙に人型、頭部分に点点点的なお顔つき、目口みたいなやつね。で戻ってくる、戻ってくるんです。一通り彼と遊んだ後、みんなで彼を下流に向けて流し、見届けてから帰るのがルールでしたが、翌日にはきちっと帰着。彼と遊んだのは小3の夏、お盆前の1週間だけですが、その間は必ず戻ってきていました。ある時は遊んでる最中にうっかり流した金子くんが1時間後ぐらいに上から流れてきたり。一番不思議なのは、これを不思議と思わなかった当時のオイラと友人ですね。上から流れてきた時も、金子くん流れてきたよ、ヒヒヒとか言って普通にみんなで受けてました。お盆が明けて、過去お盆は泳いじゃいけないそうです。見に行ったらもういませんでした。オイラも友人も結構鮮明に覚えてるのに、なんで今まで忘れてたのか。忘れてるだけで割と不思議なことってあるのかもということで、友人は帰っていきました。オチもないのに長文失礼しました。以上。で次、空き家の女。いまだに気色怖い謎の話。小学校低学年の頃、両親の用事で俺は知り合いのおばちゃん家に一晩預けられた。そこの犬は柴犬飼ってて、俺は一日目の暇つぶしにそいつを連れて散歩に出かけたんだけど、土地勘のないところをやたらめったら歩き回ったんで迷子になってしまった。シャイボーイだった俺は他人に話しかけることもできないし、連れてる犬は役に立たないしで、うろうろしてるうちに夕暮れ近くになってしまった。しかもある場所を通りかかった時に急に犬が足を踏ん張って動かなくなってしまい、俺はそいつ抱えて歩き出したんだけど、異様にクソ重たい犬だったような気がする。そうやって立ち往生してた場所の右手に2軒つながりのような形の空き家があった。当時昆虫集めに凝っていた俺は、いい虫、カマキリとかでもいないかと犬を引きずってそこんちの草ぼうぼうの庭に入り込んだ。でしばらく草をかき分けてるうちに、いい加減暗くなってきて、これはやばいと顔を上げた時、空き家のほとんどの窓は雨戸閉まってたんだけど、俺んとこから玄関挟んで向こう側の窓だけ雨戸が少しだけ開いてて、そこから女の人が顔突き出してるのが見えた。顔つきとか覚えてないけど、確かに女で、両目閉じたまま顔を左右に振ってたと思う。とにかく気象動きだった。俺はギョエーと思った割に声も出ないまま腰抜かしたけど、すぐに一目散に空き家から飛び出した。 それからどうやっておばちゃん家までたどり着いたのか忘れたけど、おばちゃんに半泣きで空き家の女の子と言ったら、おばちゃん怒り出して、なんでかわからんけどすぐさま頭をバリカンで丸坊主にされて、その後知らないおっちゃん連れてきて呪文みたいなの聞かされた。それに出かけてたはずの両親も急遽呼び出されたり、結構大事になった。以来おばちゃん家には一度も行ってないけど、犬は結局帰ってこなかったと思う。すんませんおばちゃん。つうか、これ最近思い出したことなんだけど、あれは一体何だったんだろう。以上。曲が失敗した。で次、山奥の村の話。シャレにならん話すれに書こうと思ったが、今荒れてるようなんでこっちに書かせてもらいます。山奥の村の話。そこの中学校にいつも3人でつるんでる男の子たちがいました。そしていつも男の子たちにいじめられている同級生の男の子 M 山がいました。ある日、3人組のリーダーの男の子 Y 田が M 山も一緒に山でかくれんぼをしようということになりました。本当は M 山を山の中に置き去りにしようという理由でかくれんぼを思いついたのでした。 M 山は嫌がったのですが、無理やり山の中に連れてこられました。そこで3人は M 山を一人鬼にしてかくれんぼをしました。当然真面目にかくれんぼなんかするはずもなく、3人は M 山を一人山の中に置き去りにして帰りました。どうせしばらくしたら M 山も家に帰るだろうとワイダは思っていたので、そのことは気にせずすぐに眠りにつきました。その夜、ワイダは家の人が騒いでいることに気がついて目が覚めました。うるせえな、何の騒ぎだと思い、母親に何かあったのかと聞くと、 M 山がまだ家に帰っておらず、村中大騒ぎということでした。ワイダはゾッとしました。すぐに他の二人に連絡を取って、他の人たちと同じように自分たちも山に M 山を探しに行きました。しかし夜が明けても M 山は見つからず、見つかったのは M 山のメガネだけでした。しばらくの間、村人は M 山を探しましたが、いつまで経っても見つからず、ついに捜査が打ち切られてしまいました。三人はバレるのが怖くて、かくれんぼの話はしませんでした。そして月日は流れ、3人は高校生になっていました。彼らの住んでいる村はダムを作るために沈められてしまうことになりました。ダムが沈められて、またしばらく月日が流れました。ワイダは M 山のことが気になって、他の2人を呼んでかつて村があったところに向かいました。しばらくダムの周りを散歩していると、水面の上に人影が見えました。ワイダはその時それが M 山だとすぐに分かりました。その時ワイダは今まで M 山に言えなかったことを言いました。 M 山、あの時はごめん。許してくれなくてもいいけど、これだけは言わせてくれ。本当にごめん。ワイダは涙を流しながら大声で叫びました。後の二人は M 山のことが見えてないらしく、不思議な顔をしていました。 M 山は、別にいいよ、俺のことを覚えていてくれてありがとう、と言うとダムの中にスーッと沈んでいきました。後で知ったことですが、 M 山は体が弱く、遊びに誘ってもらったのはあれが初めてだったそうです。あんまし覚えてないから微妙に違ってるかも、この話を聞いたとき、なぜか涙が止まらなかった。以上。んで、11時でございます。約2時間、やりました。はい、というわけで今日はこの辺でやめようかなと。結構読んだんじゃないでしょうか。はい、もう自分これまでやってきた中で、多分いろんなの読みましたんで、1700話以上、もう読んだのかなと、累計で。はい、読んだと思いますね。 さすがに積み重ねるといきますね。というわけで、ジタレスミ744、空き家の女、山奥の村の話、久々にいい感じのが来たでござるの。マキと。あ、そうですか。そりゃ、良かったです。はい。でも、空き家の女ってね、映像化したらかなり怖いと思う。だって目つぶって、隙間がパーって顔出してて、ブンブンブンブンブンって振ってんでしょ。超怖え。何あれっつったら、うーんってなってんでしょ。確実にやばいで。この、なんだろう、もう理解できない感じがすげえ怖いもん、なんかもう。しかも、アーティア。はい。絵を想像すると非常に怖いですね。はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ですね。録音ファイルはまあいつものことなんですけどアップしますので、もしよかったらまあ落として聞いてもらえればと思います。他にもまあこれまでやってきたのの一部ですけど、まあ500回以上やってきましたので、その一部のファイルをですねアップしていますので、もしよかったらそれも落としてもらえればと思います。めちゃくちゃ時間かかると思いますけど、はい。で、745番ジータレスミ、バリカンで後ろ髪切らないといけない系はガチでやばいと。なんで切らないといけないの？なんか前にも自分いくつか読んでる中で、なんか髪の毛全部刈ってその呪文系聞かされて、お前何やってんだよっていう風なので、そういう風なことされて、なんか意味わかんないけどそういうことされましたってやつをいくつか読んだことがあるんですけど、記憶にあるんですけど、なんで髪の毛刈るの？髪の毛って何なの？なんで刈らなきゃいけないんだろう？それがわからない。丸坊主にする理由がわからない。というか、なんでお坊さんは丸坊主なんだろうっていうところに行くんですけど、よく考えるとなんで髪の毛があるといけないんですか？髪の毛があると掴まれて連れてかれるからでしょと。746番、あ、そういうことなんだ。掴まれるからか、掴まれて持ってかれちまうからか、とりあえず引っ張られないと。ほう、なるほどね。というわけで、俺は逆にすげえ髪の毛長いんですけど、まあ、引っ張られないようにしたいと思います。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。また、まあ、こんな感じでやると思うんで、もしよかったら聞いておくんなまし。とあとまたなんか、こういうの面白いから読んでみてっていうのもあれば、ちょっとエニグマ、どんどんどんどんもう200位に向かってるんで、そろそろ違うのに行ってもいいかなと思うので、もしよかったら教えてください。てなわけで終わりにします。ではこの辺でバイバイ。